本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙2章11節から13節です。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人でありこの世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのです。アーメン。アメリカ全域において投票権にのっとり黒人いわゆるアフリカ系アメリカ人が完全な参政権を得たのは1965年であり、今年でちょうど60年となりました。今から160年前、アメリカでは奴隷制度に反対するアメリカ合衆国北部連邦と奴隷制度存続を主張するアメリカ連合国南部連邦との間で南北戦争がありました。アンクル・トムの小屋とそれでも夜は明けるはアメリカの南北戦争を引き起こすきっかけとなる文学作品です。それでも夜は明けるはソロモン・ノーサップさんが12年の間自分が経験した体験を書いたルポー文学ルポルタージュです。それでも夜は明けるを原作として映画も作られました。ニューヨーク州サラトガのノーサップは自由黒人のバイオリニストでした。彼は妻と子供2人と順風満帆な生活を送っていました。ある日サーカス団オーナーからワシントン DC で2週間ずつ一緒に演奏すれば金儲けができるという提案を受け、それに応じました。しかしそれは一緒に演奏するための提案ではなく彼を拉致するための計略でした。音楽家としてツアーに誘われたはずの彼は奴隷制度が合法だったワシントン DC に向かいましたが、ここで薬を飲まされ意識を失いました。目が覚めると彼の体は鎖につながっていて、身分も自由黒人ではなくジョージア州から逃亡した奴隷となっていました。ノーサップは誘拐されて奴隷にされたんでした。彼は、私の名前はソロモン・ノーサップと言います。ニューヨークに住む自由人です。私はニューヨークに住んでいるもので、妻と二人の子供がいます。私と私の家族も自由人です。あなたには私を監禁する権利はありません。私を話してください。そうしてくだされば、私はこのことをなかったことにします。と言いました。しかし彼の悲痛な叫びに対して、あなたはもう自由人ではない。という答えとともにひどく殴られ鞭打ちされました。それに彼の名前もソロモン・ノーサップではなくプラットに変えられてしまいました。その後アメリカ全中南部海岸都市ルイジアナ州のニューオリンズに連れて行かれました。白人たちはルカによる福音書12章47節の主人の心を知りながらその思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれますと聞かせては、彼らの主人に服従しない黒人奴隷はひどく鞭打たれるだろう。40回、100回、150回の鞭打ち、それが聖書だと言いました。キリスト教徒が聖書の物差しで同じ人間である人を奴隷にし、獣のように虐げました。その後も長い奴隷の時を過ごしたノーサップは、建物と建てる仕事を一緒にしていた奴隷制度に対する熱烈な廃止論者であったカナダ人の大工に自由人から奴隷になってしまった理不尽すぎる今までの出来事を打ち明けました。そして彼に自分の家族のところに行って 自分が自由人であることが確認できる証明書を持ってきてくださいとお願いしました。ついに地獄のような奴隷生活から抜け出したノーサップは自由を得て12年ぶりに家に戻りました。彼の娘は成人になり、結婚をした彼女には息子が生まれていました。ノーサップは夢にまで見た家族と感激的な再会を果たしたのでした。それでも夜は明けるという作品には、当時の奴隷の身分であった黒人たちがどのような扱いを受けたかが赤裸々に描写されます。アンクルトムの小屋が白人の立場で虐げられる黒人を描いているとすれば、それでも夜は明けるは奴隷生活を自らが体験した黒人が回想記を執筆したという意味で、その価値がはるかに大きいと言えましょう。当時ノーサップのように不当に奴隷として連れて行かれた人は少なくありませんでした。それでもその事実が広く認識されなかったのは、当時の大多数の黒人奴隷たちが教育を受けていない文盲であったことや、奴隷の身から自由の身になれたとしても自分の身に起きた出来事を自分の言葉でまとめる能力が彼らにはなかったからでした。一方、ノーサップは自由人の身分であり、文字の読み書きもでき、楽譜が読めてバイオリンの演奏で生計を立てたので本を発刊することができました。またノーサップのように誘拐され奴隷として生きた者が再び自由の身になれた黒人もほとんどいなかったため、それでも夜は明けるが世に出されたのはほぼ奇跡的な出来事であるとも言えます。人に対する差別はアメリカ国内だけに限られたものではありません。世界のほとんどの国に差別はあり、ユダヤ人は異邦人をさらに差別しました。今日の本文はこう始まります。ですから思い出してください。私たちがこの世を生きる上で考え思考の重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。深く考える人の行動は決して軽くなく、考えが浅い人は慎重な行動を取ることができません。つまり考えることと行動することは切り離すことができない不可分の関係にあります。創世記6章5節は、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったとあります。神様はノアの時代に大洪水で世を裁かれましたが、その裁きの理由は罪が世に満ちていたことと、人々の心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾いていたからでした。悪い考え、正しくない考えは神様の裁きと懲戒の理由になり得ます。イサクがペリシテのゲラルに住んでいた時、飢饉がありました。イサクは穀物が豊富なエジプトに行こうとしましたが、神様はエジプトへ下るなと仰せられました。ゲラルに住んでいる時、その土地の人々はイサクに彼の妻のことを尋ねました。美しいリベカを自分の罪だと紹介したら、彼らは自分を殺すかもしれないと恐れたイサクは、リベカは私の妹ですと偽りました。ゲラルで滞在してかなり経ったある日のことです。よりによってペリシト人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、イサクがリベカを愛撫しているのが見えました。まさに言い逃れることができない現場を抑えられてしまったのでした。アビメレクはイサクを呼び寄せて、なぜ妻を妹と言ったのだと言いました。その時のイサクは彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えました。誤った考えは人生を人生をすねらせてしまいます。実はイサクの父アブラハムも自分の考えに陥って、自分の妻サラのことを自分の妹だと偽ったことが ありました。この出来事に関しては、親が親なら 子も子でした。私たちが正しくない自分の考えに陥るとやってくるのは恐れです。イサクはいかにして妻を失うことなく、そして自分の命も守れる道はないのかと夜通し考えたことでしょう。悩みに悩んでいた彼にやってきたのは恐れでした。人間の考えの結果は常に恐れです。なぜなら、人間が人間の究極的な問題に対していかなる解決策も持っていないからです。だからこそ私たちは私たちを信ず、神様を信頼します。正しい信仰を持つクリスチャンは常に正しく考え、またその正しい考えは常に神様の視線で物事を見ることから始まります。ユダヤ人と異邦人は皆神様の恵みのゆえに、ただ信仰によって救われます。私たちには救いを得るに値する何の資格も条件も持っていないにもかかわらず、私たちは救われました。救いは神様からの賜物であり、誰も救いを誇ることができません。そして私たちは神様によって作られた神様の作品であります。神様が私たちをご自身の作品として作られたのは、キリストイエスにあって良い行いをするためであると言います。パウロは再度エペソ教会の人たち、つまり救われる以前の私たちはどのような状態であったかを11節でこのように説明します。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、ユダヤ人は無割礼の人々と卑下し相手にもしませんでした。なぜなら彼らは割礼を受けたことをとても誇りを持っていたからです。イスラエルの人々は雨が止んだ空に浮かぶ虹を見るたびに、また主の安息日を過ごすたびに、そして割礼を行うたびに、自分たちは神様と約束を結んだ民族であることを思い起こします。神様とイスラエルの民の間に約束があったという事実が空間のうちに現れる証拠が虹だとするならば、時間のうちでの証拠は安息日、そして体のうちに現れる証拠は割礼でした。虹は見える時もあれば見えない時もあり、一週間のうちには安息日もあれば安息日ではない日もあります。しかし割礼は常に体にある証拠でした。それで重要と考えました。ユダヤ人は子供が生まれて正確に8日目になる日に割礼を授けました。その日が他の行事と重なったとしても決して日程を変えることはありません。たとえ働くことが禁じられた安息日と重なった場合でも割礼の儀式は行われました。またその日が7月10日、つまり大祭司長がイスラエルの民が1年間犯した罪の贖罪を受けるために死聖所に入る贖罪日であったとしても、割礼の儀式は日程を変えることなくそのまま行われました。それほどまでに割礼を重要視しました。ピリピ人への手紙でも使徒パウロは律法学者たちへ、自分のことを人間的なものにおいても誰よりも頼むことがあると自慢したことが少なくないと話し、私は8日目に割礼を受けと自慢しました。11節の内容は異邦人たちに向けたユダヤ人の優越感を表しています。10年余り前のことです。司法研修所でクリスチャンの司法研修生たちの 礼拝を導いたことがあります。司法研修生になったということは韓国の最難関の試験に合格したことを意味します。朝鮮時代に例えると彼らは科挙に合格した最高のエリートで、名実ともに最高の名誉を手にした人たちでした。きっとこの人たちはこれ以上望むことは何もないだろうと私は勝手に思っていました。ところが同じ合格者であっても法曹界の人がいる家の出であるか、それとも一般の家の出でありながらいきなり司法試験に合格した者の中によって序列が決まるのだという話を聞いて私はびっくりしました。このように人々は等級を分け、自分が優位に立っていることを見せたがります。それで所有している財産で優劣をつけたり、卒業した学校によって等級を分けたりもします。所有している不動産が足立区にあるのか港区にあるのかによって優劣をつけ、つけている時計のブランドで等級を分け、持っているブランドバッグで優劣をつけます。しかし教会は自分の優越さを自慢する場所ではなく、また自分の自己実現の場でもありません。イスラエルの民と異邦人の間の違いとは、神様に召された時間にの差にあるだけです。先に呼ばれたからといってより善良でより優れているわけではありません。神様が私を牧師としてお呼びになったのは、あの者は牧師にしなければまともな信仰生活ができそうもないというのがその理由かもしれません。私たちが神の国の民となり、神様の家族となり、教会共同体の一員になったならば、神様と神様の人々と正しい交わりをするのが正しいです。もしある家で行われるガーデンパーティーに招待されたとしましょう。その家に行くとき、自分の乗用車で行くこともできるし、タクシーに乗って行くこともできるし、バスや地下鉄に乗っていくこともできます。さらに自転車に乗っていくことも、歩いて向かうこともできます。また約束の時間より30分か10分ほど早く着くこともできますし、定刻に着くこともできます。そして渋滞で遅れることも、時間を間違えて10分や30分遅れて着くこともあります。いつ着くかより、どんな方法でパーティー場に来たかより、もっと大事なのはその家に着いているということ。そしてその家に入り、招待してくれたホストの方に感謝し、共に参加している人たちとの交わり、また皆と一緒に楽しい時間を過ごすことです。もしそのパーティーに招待されたある人が、乗用車で来られた方はこちらに集まってくださいと派閥集団を作り、バスや自転車に乗ってきた人たちとは遊ばないようにしよう、私たちとはレベルが合わなさすぎるよと言っているのを招待した主人が見たとしたら、どれほど呆れることでしょう。また人々がその家に来るまでの道のりが楽だったのか、逆にどれだけ苦労してここまで来られたかを武勇伝のように話し、来る途中に何があったのかを誇張して話すことに余念がないとしたら、どれほど呆れることでしょう。さらに30分から10分早く来た人たちが、10分から30分遅れてきた人たちを無視しながら自分たちが偉いのだと主張するならば、それは本当にくだらないことです。何よりも重要なことは、私たちは皆神様の家に入ってきた人々であり、神様の家族になった人々です。どんな家庭を経て入ってきたのか、いつ入ってきたのかは重要ではありません。今私が神様と親密な交わりをしているかと、兄弟姉妹たちと親密な交わりをしているかです。また私たちがどんな人だったかをこのように、言っております。12節13節です。 その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。この言葉を裏返せば、私たちユダヤ人はキリストの中にあり、イスラエルの国の中にあり、約束の契約を受けたものであり、この世にあって望みもあり、神様もいる人たちであったです。そのようなあなたたち異邦人と私たちユダヤ人を、神様がキリストイエスによって近いものとさせてくださったという意味です。パウロは異邦人たちが本来どんな存在だったのか、5つで説明します。第一に、キリストから離れていた存在でした。私たちがイエス・キリストによって救いを得ます。イエス様も、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと言われました。エピソビテの手紙でも最も多く登場する言葉が、キリストにあって、キリストイエスの中にあることです。神様は世を創造されるその前から私たちを選んでくださったこと、イエスキリストの血によって私たちをあがなってくださり、私たちの罪が許されたこと、神様が私たちに創造地をくださったこと、私たちが神様の慈しみに預かることができるようになったことなど、これらの恵みは全てキリストにあってなされたことです。本来キリストから離れていた私たちは、これらとは関係のない存在でした。キリストから離れというのは、後にも出てくる4つを包括する言葉でもあります。第2に、イスラエルの国から除外された存在でした。イスラエルはヤコブに与えられた新しい名前です。それでイスラエルは国号や民族としての表現ではなく、神様が選択された存在であることを意味します。パウロはローマ人への手紙9章4節で、イスラエルの民が受けた特権についてこう言います。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。聖書でいうことされる養子は、実の息子がいないので代を継ぐために連れてきて育てたことという意味よりは、遺産をもらう子供、相続権がある子供という意味です。私たちが神様の子供になったということは、神様に属したことを異業として継ぐものになったという、尊い存在になったということを意味します。またイスラエル人が受けた最高の特権は礼拝です。礼拝は神様がご自分の民に会ってくださることです。私のような一般人が自分の国の大統領、首相、王にあることはほとんど不可能です。可能だとしても少なくない過程を経てこそ可能になります。ところが、国の最高権力者から会いたいと連絡があった場合、私たちがやるべきことは何もありません。ただ決められた場所に行き、大統領が来れるのを待つだけでいいのです。それなら神様が自分に会いたいと言われたらどうでしょうか。神様から、私に会いたいなら私を訪ねるがよと言われたとしましょう。どうやって神様に会うことができますか。どこに行けば神様に会いますか。どうやって行けばいいですか。どれくらい行けばいいですか。神様は礼拝を通じてご自分の民に会ってくださいました。本来異邦人であった私たちがイスラエルの国から除外されたものだったということは、神様に選ばれていなく、神様のことされていなかったもので、神様とは無関係な存在だったということを意味します。第3に、約束の契約については他国人でありました。神様は人々との間に契約を立てられ、 その約束された契約を時間と空間を超えて守っていかれるお方です。有限な存在である人間は契約を守れない場合もあれば、忘れる場合もあります。しかし神様は神様の時に神様の方法で立てられた契約を成し遂げていかれるお方です。聖書にはいくつかの約束の契約があります。神様はアブラハムとの間に次のような契約を立てられました。創世記17章7節から8節です。私は私の契約を私とあなたの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土を、あなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。神様はアブラハムと永遠の約束を結ばれました。アブラハムの子孫にカナンの地を与え、彼らの神となると約束されました。この契約はアブラハムの息子イサクにも同じように話され、イサクの息子ヤコブにも同様に約束されました。そしてアブラハムの霊的な子孫である私たちにとってもこの契約は有効です。そういうわけでアブラハムの神様は私たちの神様となられるのです。ダビデは神様のための家、聖殿を建てることを切に願いました。彼の告白、ご覧ください、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中に留まっています。ここからも分かるように、ダビデは神の箱が天幕の中に留まっていることをとても申し訳なく思っていました。しかし神様はダビデの心だけを受け取られ、聖殿は彼の身から出る世継ぎの子によって建てさせると仰せられました。サムエル記第2の7章13節です。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。ダビデは神の家ハウスをお建てしますと申し上げましたが、神様はダビデの家ファミリーを固く建てられると約束されました。この契約はダビデの家家系図を建てられるという契約でもありますが、永遠の王メシアを送ってくださることを約束されることでもあります。神様は建てられた約束通りにダビデの後に継ぐ子孫の不従順と偶像崇拝にもかかわらず、最後までユダを守ってくださいました。バビロンの捕囚として捕らえられ連れて行かれるまでになりましたが、神様は彼らを再び帰還させてくださいました。そして神様の時が満ちた時、メシアイエス・キリストを世に送ってくださいました。このような約束された契約において異邦人は何の関係もない存在でした。第4と第5にこの世にあって望みもなく神もない人たちでした。神様がいる人には望みがあり、神様がいない人には望みもありません。望みがあるのに神様がいなければ、その望みは有限な望み、朽ちて消えてしまう望みであるでしょう。また神様がいるのに望みがなければ、それは神様がいることが何かをまだ正しく認識できていないことです。大学生の時よく口ずさんでいた私たちこの地にというゴスペルソングがあります。その賛美の2節と3節の歌詞がこうでした。あるいは長い人生、またあるいは短い人生、しかし永遠に生きられる人生はないこと、天国がなければ人生はなんと虚しいもの、あなたと私が魂であることができぬなら、私たちこの別れをどうやって耐えるだろう。主にあって永遠の命を得、再び会えると信じるゆえに、私たちは今しばしの別れを悲しまないさ。あなたと私が魂になり再び会おう。その時主が私たちと共にいてくださることでしょう。 望みがなく神様がいない人はこの賛美が歌えないことでしょう。しかし望みがあり神様がいる人にとってこの賛美はとっても大きな慰めになることでしょう。異邦人であった私たちには望みもなく神様もいませんでした。この賛美もまた私たちに何の関係もないものでした。しかし今は違います。私たちはキリストにあって望みもあり神様がある存在になりました。もちろんユダヤ人、異邦人と分け隔てた壁も打ち壊されました。冒頭に紹介しました、それでも夜は明けるで、自由人であり音楽家であったソロモン・ノーサップを誘拐し売り渡した、話した人も白人で、ソロモン・ノーサップが自由人であるのを確認させるための証明書を持ってきて彼を救った人も白人でした。彼を誘拐し奴隷として売った白人たちは、黒人たちは自分たち、つまり白人とは違う存在、獣のような存在であると考えました。そして黒人はアメリカから除外された人であると思いました。しかし白人であれ黒人であれアメリカにおいて人は皆が同等であると信じる人々によってアメリカの奴隷制は廃止されるに至りました。ユダヤ人も神様の恵みのゆえに信仰において救われ、異邦人も神様の恵みのゆえに信仰によって救われました。その点においては何一つ違いがありません。ユダヤ人と異邦人に違いがあるとしたら、神様が召した順番が先だったのかそれとも後だったのかの違いしかありません。これを深く認識した時、私たちはイエス様にあって一つになることができます。私たちがいつ100周年記念教会の教会になったかは重要ではありません。重要なことは神様が私たちを一つの共同体として結ばせてくださったということです。そして私たちが主にあって一つの共同体になったのであれば、教会共同体において先に信仰を持った者は花を支える枝を支える幹、幹を支える根のようなものにならなければなりません。深く根を張った木、そして太くしっかりした幹を持った木が強く、そして大きく成長することができます。しかし、下の枝が上の枝になろうとすると、その木はすぐに折れてしまうでしょう。私たちが目指すべきところは、私たちはいつかから100周年記念教会の教会になったのかではありません。100周年記念教会の一人一人は罪の許しを得ようと追求しているのではなく、罪の許しを得たので栄光の体の復活のゴールを捉えようと一心にひたむきに走ることです。私たちが新しい枝を支える下の枝となってキリストイエスが私たちを捉えてくださった、それを得るために一心に走れば走るほど、私たちの教会はより良い教会、主の御業の通路となる教会となることでしょう。また私たちはますます世の塩らしい塩、地の光らしい光になるでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、イスラエルの子孫ではなかった私たちが本来どのような存在であったかを振り返らせてくださいサリー、ありがとうございます。私たちはキリストから離れていて救いを得ることができず、この世が全てだと思って生きていた、そしてそのまま消え去る存在でありました。そのような私たちはイスラエルの子孫ではないがために、神様のことされることや神様と交わる礼拝は私たちとは無関係だと思っていたものでした。また神様がご自身の民に約束された永遠の契約も私たちとは何の関係もないことであり、この世にあって望みもなく神もなく自分の思う通りにわがままに生きることこそが最高の人生だと思いながら生きていたに違いありません。今キリストの中にある私たちはキリストから離れた人生、それを考えるだけでゾッとします。私たちがキリストのうちに留まることができたのは全て神様の恵みであり神様の御業によるものです。父なる神様、 イスラエルの民や自分たちが先に神様の民になり、神様のお呼びを受けたことには他ではないか、自分たちに特別な条件があるからだと思い、その特権を授かることは当然のことであると考えました。それで異邦人に向かっては割礼を受けていない者どもと言い始めました。それだけではなく、異邦人に対してキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約についた他国人であり、この世にあって望みもなく神もないものだとあざきりました。主よ、どうか私たちがユダヤ人と異邦人の違いは神様がお呼びになった順序の差であることを忘れないようにしてください。神様は私たちを100周年記念教会共同体の一員として呼んでくださりありがとうございます。私たちが本共同体の一員だった順番はそれぞれ異なりますが、先に呼ばれたのは他ではない、共同体の中で下の枝となるためであったことを私たちは忘れないようにしてください。先に呼ばれた一人一人が強く元気な下の枝となり、新しい枝をしっかり支えることによって私たちの教会が日に日に強く成長していくことができますように、私たちをお助けください。また私たちがいつ主に呼ばれたかによって、キリストイエスが私たちを捕らえてくださったそれを得るために一心に走る主の人々、主の通路にならしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。